ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市役所防災課の伊藤雅宏さんに風水害対策についてお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
瀬戸市防災課の伊藤です。よろしくお願いします。
今日は風水害対策ということなんですが、これからの時期、台風とかね、大きな災害となる可能性がありますよね。
はい、梅雨時の連続した雨や台風、それに近年ではゲリラ豪雨と呼ばれる、予測の難しい、局地的な集中豪雨が多発しています。はい、大雨が降った際には、河川の水位が上昇して堤防が決壊したり、土砂災害が発生したりします。今日は特に土砂災害とその対策についてもお話しします。ところで、平成25年度の1年間に日本全国で水害により何人の方が死亡または行方不明になっていると思いますか？
ちょっと想像つかない、わからないですね。
はい、国土交通省の報告では1年間に65名の死者と7名の行方不明者の合わせて72名となっています。
はい、
また昨年8月には広島市で大規模な土砂災害が発生し、死者が72名という災害が発生しています。
やっぱり長雨とか大雨が土砂災害の原因なんですね。
はい、一般的には1時間あたりの雨量が20ミリを超えると小さな川や側溝が溢れたりします。小規模な崖崩れが始まるとも言われています。またこれと同様に、降り始めからの雨量が100ミリを超えると土砂災害の発生がの恐れがあると言われています。
そうなんですね。では瀬戸市の場合には土砂災害の危険性はどうなんでしょうか？
はい、瀬戸市内で、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域が指定されています。何箇所ぐらいあると思いますか？
なんかね、すっごくたくさんあったような記憶なんですが。
はい、今年の3月20日現在で指定の手続き中を含めますと348箇所あります。
はい、
愛知県内で見ますと、豊田市が一番多くて3442箇所、続いて新城市が524箇所、岡崎市が502箇所、次が瀬戸市で4番目となっています。
そんなにたくさんあるんですね。
はい、これらの詳しい場所とかにつきましては、今年の3月に、各家庭に配りました瀬戸市防災ガイドマップに記載しておりますので、これをご覧ください。
この土砂災害の起きやすい場所というのはどのような場所なんでしょうか？
はい、これまでの発生状況から見ますと、急傾斜地や、山などを切り崩して造成した土地などが挙げられます。
はい、
なおこれらの場所で土砂災害が起きる前には前触れのような、現象が起きる場合があります。崖がひび割れて水が噴き出したり、小石がパラパラ落ちてくるような崖崩れの現が、崖崩れの前兆と言われています。また、はい、川の流れが濁り流木が混ざるなど、反対に雨が降り続いているのに、川の水位が下がってくるというのも、土石流が起きると言われています。
でもこういった現象を確認するのは難しいですよね。難しいということは土砂災害に巻き込まれる危険がありますよね。
はい、その通りです。ですから大雨による土砂災害の危険がある場合は、大雨警報、さらには土砂災害警戒情報が発表されます。そちらを、確認してください。
はい、その土砂災害警戒情報というのはどういったものなんでしょうか？はい、まだね、聞き慣れない方も多いと思いますので教えてください。
はい、土砂災害警戒情報といいますのは、土砂災害の発生の危険性が高まったときに避難の判断の目安となるよう、愛知県と名古屋地方気象台が対象となる市町村を指定してテレビやラジオなどを通じて発表する、防災情報となっています。ラジオサンキューさんからも、警報とか土砂災害警戒情報の発表にも続いて、避難の必要な情報を、お知らせしてもらっています。
はい、ラジオサンキューを運営する株式会社尾張東部放送、瀬戸市と防災緊急情報放送に関する協定を結んでいます。で、災害時には瀬戸市から発表される避難勧告や避難所開設などの細かな情報をお知らせしていくことになっています。で、災害が起こった時または起こりそうな時は今お聞きの ラジオサンキュー FM84.5MHz で情報を入手してください。で、万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きラジオなら聞くことができます。
はい、しかし、土砂災害につきましては、仮に土砂災害警戒情報が瀬戸市内に発表されましても、具体的な場所や、被害の予測を特定できるものではありません。はい、先ほどお話ししました前触れの現象など普段とは違う様子が見られた場合、少しでも身に危険を感じるようでしたら早めの避難を心がけてください。
まあ、特に高齢者や体の不自由な方、小さなお子さんがいるご家庭は、まあ、避難に時間がかかりますのでね、テレビやラジオ、インターネットなどから最新の気象情報を入手して早めの避難が必要ですね。その他、避難の際に注意しなければならないことはありますか？
はい、冒頭でも話しましたけども、土砂災害は大雨の結果起きる災害です。ですから大雨の中避難しなければならないということになります。例えばすでに道路が冠水している場合には、道路と側溝、小さな川などの境目が分からなくなり転倒する恐れがあります。晴れている時に何ともないような小さな溝に足を取られて大惨事となる事故を聞いたりします。
はい、
長い棒を杖にして安全を確認しながら歩きましょう。ご家庭で避難する場合には特に子どもさんから目を離さないようにしましょう。はぐれないにお互いの体をロープで結ぶということも効果的です。
はい、最近でもね、こうマンホールの蓋がもう開いてて気づかずにそこに落ちちゃったっていうこともね、ありましたものね。はい、まあ、注意することがたくさんありますが、まずは一人ではなく複数の、ね、もう何人かでね避難することが大事になってくると思います。まあ、そうすると一人暮らしの方、ね、日頃からご近所の方と声を掛け合って、もしもの時に助け合えるようにしておく必要がありますね。
そうですね、大事なことです。このほか、これまで自宅から避難をする前提でお話をしましたけれども、自宅から避難をするべきかどうか状況に応じて適切に判断する必要もあります。
はい、
これは道路が冠水している場合、一般的に水の深さが男性の場合70センチメートル、女性の場合は50センチメートルを超えると歩けなくなると言われています。
はい、
さらに水が流れる場合にはさらに低い水位で歩きづらくなります。くるぶし以上の深さで流される場合もあります。
はい、
近年指定された避難所へ避難する最中に被災をするという事例もあります。危険な状況下での自宅以外への避難はできるだけ避けて、例えば自宅の2階、近隣の2階等の安全な場所に一時的に避難をして救助を待つということも選択して考えてください。
はい、こう水の流れって結構、ね、強いので足を、ね、取られちゃったり、あと履物も考えないといけないですね。
はいはい、歩きやすい靴、特に長靴の場合は中に水が入ってかえって歩きにくくなるというのもありますので、
はい、
そういった靴についても注意をする必要があると思います。
はい、やっぱりいいのはしっかりと紐で結ぶような靴なんでしょうか？
そうですね、はい、そういった靴がいいと思います。
はい、じゃあまあそういったのも、まあ家族全員の分ね、ちゃんと用意をしていざという時のためにね、
はい、
準備万端整えておかないといけないですね。
はい、
はい、もういろいろね、やっぱりその状況に応じて判断をして、それから行動することが大切ということがよく分かりました。
はい、
皆さんもね、これから雨の時期になります。今こう想定できないような、ね、状態になることもありますので、ぜひ準備の方お怠りなくお願いしたいと思います。
はい、そうですね、よろしく、準備を万全を期して、梅雨時を迎えたいと思います。
はい、はい、今日は瀬戸市防災課の伊藤正弘さんに風水害対策のお話をしていただきました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。